もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、恐れ入ります。
最初に年齢を教えてください。
66歳です。
結婚してます？
25年くらい前に、家内が亡くなりました。
あ、そうですか。そうすると今はお一人暮らしてるんですか？
子供は、
独立して、
独立っていうか、
そうですか。
住んでます。
あ、そうです。
私一人。
はい、わかりました。
はい、
はい、それでどんな相談ですか？
何円のことなんですけども、
はい、
15年間続いてるんですけども、
はい、
2ヶ月くらい前に、
はい、
突然別れたいということで、
はい、
警察の方から来まして、本人がそういうふうに 言ってますということを話されました。
うん、突然という、
突然っていうか、何年か前からそうですね、1年に2回ぐらいずつかな、ちょっと仕事のことでトラブった時とか、別れたいとは何度も本人は言ってたんですよね。
あ、そうですか。それでその警察が来たというのはどういうことですか？
いや、本人が、
はい、
本人が警察になんか相談行ったらしいんですよ。
うん、でしょうね。指示なきゃ来ないもんね、警察は。
それで本人が別れたいっていうことですけども、よろしいですかって、ただそれだけなんですよね、警察の方では。
よろしいですかということですか？
だからその理由も聞いたんですけども、警察も話もしなかったし。
そうするとあなたも、まあ、彼女は別れたいって言ってるのは前から言ってたけど、なんで別れたいかは、なんか言ってなかったんですね。
夜になってお酒飲んで、
はい、
話してる時に言葉の暴言っていうのは多分私自身が言ってると思うんですよね。
まあ、お酒飲んで言ってることだから覚えてはいないでしょうけれども、例えば、はい、どんなような言葉？
それがちょっと私知りたいもんで、ちょっと分かんないんですね。私自身が分かんないんですね。まあ、別れることに対しては私は構わないんですけども。
別れることは構わなくて、相手が別れたいと言っていて、
はい、
それでそうすると今日の相談っていうのはどういうことですか？
結局今まで15年間っていうのをただ働きみたいなことをやってきたわけなんですよ。
はい、
相手の土地なもんで、
はい、
それでそこで荷重とかそういうのをずっと15年間一生懸命やってきたわけなんですよ。
15年間、はい、
そんでほら突然、じゃあ分かりますよ、あと警察来ましたよ、じゃあ私は一体今まで何なんだったのかなっていう、
そういうことですか。うん、今別れたいって言ってる女性と結婚することの障害はなかったわけですよね。
いや、一回は相手から一応申し込みはあったんだけども、
あ、この女性から結婚したいというふうなことはあったの？はい、
でもやっぱりほら子供もまだ小さかったし、まあ籍入れないでそのままの方がいいんじゃないのっていうことで、まあ、ずっとこういう状態今まで続いてきたわけなんですよね。
で、今あなたは66歳ということですけど、お子さんは今何歳なの？
うちの大きいのは42歳かな、大きい一番長女。
彼女は今そうすると一緒に暮らしてるわけじゃないわけですね。さっきなんか一人で暮らしてるって言った。
私の住んでるとこから5分ぐらいしか近くにいるんですよ。
いや、その女性の方は何歳ですか？
62かな、2か3。別れるんには私は向こうが手を引くっていうことであれば、私は構わないんですけども、やっぱり今までただばらだきみたいね、もう一生懸命バカにてして働いてるのに一円ももらってないと、だそういうものはどういうふうになるのかと。
今までただ働いてきて、 それで、はい、さよならって言われるのはあまりにもおかしいじゃないかということですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の塩野谷孝之先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
恐れ入ります、よろしくお願いします。はいはい、
ちょっとなんかよくわからないのはね、最初に内妻というふうにおっしゃいましたよね。
はい、
はい、その女性のことをね。
はい、
でもその女性と一緒には暮らしてないんですか。
いや、一緒にというか、うちが近くにあるもんで、
うん、
行ったり来たりで1ヶ月のうち20日くらいは泊まってますけどもね。
あ、止まってる。でも感覚としては止まってるっていう感覚なんですよね。
はい、
うん。それで彼女のところで仕事をしてた。
はい。
何の仕事をしてたんですか。
農業です。
農業。
はい、リンゴとか畑とか。
はい、はい、なるほど。それは彼女が持っている農園なんですね。
そうです。
で、特にお給料はもらわずに手伝ってた。
はい、はい、
うん。その間あなたは他の仕事っていうのはしてなかったんですか。
やってました。
あ、なるほど。彼女はその農業が、
はい、
主たる仕事になるわけですね。はい、そうするとね、はい、あなたは自分の収入があって、はい、まあ、彼女はその農園で、取れたものを売ったりして、はい、収入を得ていた。
はい、
で、それぞれの収入はそれぞれが管理して、
お金は別々ですね。
別々、
はい、
家計はな、一応じゃあ別々になってるってことでしょうかね。
はい、
ね、そうですよね。
はいはい、
周りの人たちはね、ご近所の人たちはその、は
い、みんな知ってます。
結婚しているというふうに周りの人から思われてるわけじゃないんですね。
まあ籍は入ってないっていうのはみんな知ってると思います。
うん、まあ、違う名字名乗ってるわけですもんね。
はい、
うん、お子さんとの関係では。
男の子3人です。
その子供たちはあなたのことをね、お父さんだと思ってるんですかね。
いや、それは思ってないとは思います。
じゃあお隣の親切なおじさんぐらいの感じですか。
手伝ってもらってるっていうぐらいしか思ってないと思います。
あ、なるほど。そうするとね、何かお話伺ってる限りではね、
はい、
内縁というふうに言えるのかどうかちょっと微妙な感じがするんですよね。
あ、
うん、まして、その、まあ、結婚をしたいというのに対して、
ね、
あなたの方で、まあ、それを断ったわけですよね。
うん、まあ、断ったというか、まあ、お互いに、まあ、まだ籍入れなくてもいいんじゃないのっていうくらいに、二人で話したような感じですからね、やっぱりね。
うん、そこなんですけど、まだ籍を入れなくてもいいんじゃないのっていうのは、ゆくゆくは入籍しようという、そういうお付き合いだったんでしょうかね。
はい、いつっては約束はしなかったんですけども、まあ、そういう感じで今までしたような形なんですよね。
うん、なるほどね。うん、まあ、内縁と言えるかどうかっていうのがね、ちょっと、まあ、微妙なのかなっていうのが一つあるんですけれども、
はい、
仮にこれ内縁と言えたとしてもね、
はい、
あなたの財産と彼女の財産ってこう分かれてるわけですよね。
はい、
これがね、例えば普通の夫婦のように、まあ、籍が入ってなかったとしても、普通の夫婦と同じように家計が一緒になっていてね、
はい、
これ別れるときに財産分与って話が出てくると思うんですよ。はい、だけども今伺ってる限りだと、あなたはあなたの方の仕事があって、
はい、
それはあなたの収入として蓄えをしていて、
はい、
彼女は彼女の方の仕事があって、彼女はそれをまあ自分の資産にしていると、
はい、
であなたは彼女の仕事を手伝いに行っていると。
年間200日は計算すると働いています。
その彼女の指揮命令のもとに働いているという感じですか。
ええ、それは本人も納得してます。
うん、はい、そこでなんかこういくらかお給料、
いやいやいや、それは全然もらってないです。
うん、いや、そのくれとかね、そういう話は出なかったんですか。
いや、私は自分は自分で小遣い取れるから、それは俺はいらないからっていう、別に今、今私は本人から金を取りたいとは思ってないんですけども、
うん、
なんでこういうふうに意味不明なことをただ一方的に言われて、警察がきちんとのこうっていうやつが、ちょっと私がもう自分自身で分かんなくなっちゃってるもんで。
気持ちの上で納得がいかないということですか。
はい、2回だから会ってるんですけども、
うん、
その後に、
うん、
警察の方に、まあ、あの全部お話ししてますから、警察の方にお話ししてますからって一方的なんですよ。
まあ、警察にね、
はい、
相談に行くっていうのは、
はい、
まあ、よっぽどのことだと思うんですよね。家にいると暴力を振るわれて危ないからとか、まあ、暴力までいかなくてもね、お酒を飲んで、言葉の暴力ですか、かなりひどいことを言われてもう精神的に耐えられないというようなことで警察に相談を言ってるという可能性が一つ、
はい、
もう一つは彼女としてはもう別れたいというシグナルを何回も送っていて、もう家に来ないでほしいと言ってるにもかかわらず、あなたが家に押しかけてくると、まあ、一種のストーカーだと、そのストーカーの被害ということでね、警察に相談に行ってるっていう可能性がもう一つ、
はい、
この二つぐらいしか考えられないんですよね。
まあ多分、2番目の方だと思いますよ ね、
そっちなんでしょうね。
2
ヶ月前に突然別れたいと警察からそういうふうに本人がそう言ってるというふうに話されたというふうに言うけれども、
はい、
その前からね、彼女の方はもうお付き合いをやめたいと、家に来ないでほしいっていうことを言ってたんじゃないんですか。
いや、それはないです。逆に私の方から別れたかったらどうぞ、もうあなたのやってることの仕事に対しては私はもう納得できないから、もう手を引かせてくださいって、私の方から何回もそれは申し入れしてます。
だったらあなたが行かなければ済むことですよね。
一応ほら、どういうことなんだっていうの本人の口から直接聞きたかったもんで、
うん、
本人のうちには足運んでます、
うん、結論から言うとね、
はい、
彼女は別れたいと思っていて、あなたも別れてもいいと思ってると、
はい、
まあ、そうだとすればね、
はい、
もうあとはこれすっぱり別れて、
はい、
それぞれの人生を歩み始めればいいんじゃないですか。
あ、そうですか。
うん、なんか私から見るとそういう風に見えるんですよね。なんであなたがここになんかこうしがみついてるのか、愛情が
自分としてはやっぱりほら納得するような返事本人からもらいたかったもんでね、
うん、ただ男女が別れるのにね、納得のいく理由っていうのは見つからないですよ。
ああ、そうですか。
もうやっぱり嫌になったと言うしかないですよね。まあ、15年間って長いですけれども、15年間のお付き合いが終わったと、なんか申し訳ないですけれども、それだけのことなんじゃないかなという気がします。
わかりました。じゃあ、
はい、
よろしいですか。今塩原先生がね、切々とお話しくださった通りで、あなた要するに別れてもいいけどって言いましたけど、別れてもいいけど別れたくないっていうのが本音でしょ。自分の気持ちが矛盾してくるってことは分かります？
それは分かりますね。
うん、だから納得する返事ってのはありえないです。だからもうありえないことを要求してるんです。納得する返事はないです。つまりあなたの相手に喜んでもらおうとしてやってたことだけの話です。相手から見れば好意でやってくれてると思ってるわけですよ。だから事実は一つなんですよ。だけどあなたはただバラだけだって言ってるわけ。おそらく彼女の方からすれば好意でやってくれてるということですよ。藤原先生がきっぱり別れた方がいいっておっしゃいましたけど、僕もそう思います。
はい、
これで決心してください。
わかりました。
はい、どうも失礼します、
はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。
事実は一つです。しかし事実の解釈はその人の数だけあります。